Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English, ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、Are you ready? The podcasts are updated on Monday's Japan time. こんにちは。本日のポッドキャストおよびブログのタイトルは教育手羽大事と、タイトルがね、ちょっと唐突なんですけれども、実際そう思う今日この頃なのです。まあ今日に始まったことじゃないんだけどね、教育ってやっぱり大事だなって思うんだけど、今日この頃特になんです。私が講師として勤めているエルサ、 ELSA エルサ、現在は名称が変わってリンク、 LINC で、政府出資による英語プログラムなんですけども、そのエルサには生徒のほとんどが子持ちの親御さんだったりするんですね。年頃のお子さんを持った親御さんも大勢いるわけで、でその親御さんを今困らせている出来事が現在 BC 州で勃発しています。何が起きているかっていうと、BC 州の小中高の先生がストライキを起こして、学校が6月の半ばくらいから2週間以上閉鎖されて、生徒たちはそのまま夏休みに突入せざるを得ない状況に陥ったんですね。成績表もまともに受け取れない、卒業式もできていないとか、いろいろなんかてんやわんやみたいなんだけど、私も詳しいことはよくわからないんですが、先生がストを起こすっていうのはよっぽどのことだということは理解できます。教育は連邦政府ではなく州政府の責任下に置かれていて、BC 州は今予算削減をね、バッサバッサ行っているんですね。教育機関がかなり今まずい状況になってます。具体的にどうなってるかっていうと、小学校の教師をやっている知り合い曰く、一クラスの生徒数がパンク寸前、もう大勢すぎてパンク寸前だったり、サポートが必要な生徒のためのアシスタントの先生もカットされてたり、英語が弱い伸び悩んでる生徒のための ESL、 英語を第二言語として習得するプログラムのクラスもカット。もっとひどいところは、物品を購入する予算すら回ってこないとか、いろいろあるんですね。そして先生の給与もカット、その他いろいろだそうです。今は教師で形成されている連盟と州との交渉が難航していて、合法のストライキに至ったそうなんですね。とはいえね、主役は生徒たちです。でも生徒たちで勉強できたら学校なんていらないってわけでね、先生の存在は必要不可欠だけど、いくらなんでもね、ちょっと先生たちが大変なのはどうなのって思っちゃうんですよね。生徒数が多すぎたら先生だってもちろんパンクするし、何より生徒一人一人に対してちゃんと対応ができなくなってしまうっていうのは、みんなもね、想像に難くないと思うんですよ。実際少し前に日本でも似たような問題があったと思う。クラスの生徒数、一クラスの生徒数が多すぎてって、なんかあったかな、あったような気がするんです。どこか忘れちゃいましたが、どの国どの地域でも、まあ、直面するね、問題なんだろうなとも思うんですよ。教育って、カナダとか日本とかってやっぱり教育には恵まれてる方だとは思うんだけれども、でもどの政府もどうやって税金をスマートに使うか頭を悩ませていて、できる限りの無駄遣いを避けようとはしています。それはそれで全然ありなんだよね、大歓迎なんですけど、実際私たちが関わるリンクも予算削減に関連して生徒の出席についての大幅な方針改変がね、行われたんですよ。いい方向に向かうものもあれば、思わぬしわ寄せが来ることもあるんだろうなと思います。でも教育に関する予算を削減しすぎてしまうと、将来それこそ州や国にとって大変なしっぺ返しが来るんじゃないかなと、私はちょっと危惧しているんですね。うん、それが本音。結局今の若い人たちがね、いつか国とか州を担っていくわけで、教育は投資だと思うんですよね。で、そしてね、ストライキが始まった今、昼間学校にいるはずの生徒たち、子供たちは家にいることになっちゃうんですよ。カナダの法律では12歳以下の子供は大人の同伴、大人が一緒にいなきゃいけないんです。 もちろん留守番もできません。なので家にいる子たちを一人で留守番させられないから、あの手この手で誰かに預けたり託児所的なところに問い合わせたりしているんだけれども、でもどうしても無理な時は親御さんはやっぱり学校を休んだり、時にはね、仕事をしてる人は仕事休まなくちゃいけなくなっちゃうんですね。そうで、ストを起こしてるのって生徒じゃなくて先生対州でしょ、大人たちの都合なんですよね。結果的には子どもたちは学びたい人たちから夢や希望を取り上げてしまうことになってしまってる今の状況に私はちょっと疑問があります。とか言ってね、そう、私に解決案があるわけじゃないんだけどね。でも州の議員さんとこの前話す機会があって、その時には一応心境みたいなものを述べさせてもらいました。ちょっとね、まあこのブログを機にじゃないけど、どうなんだろう、自分の受けてきた教育とかこれからの教育ってどうなっちゃうんだろうみたいな、ワンクッション置いて考えてみるのもいいかなと思います。さて本日の一言英会話なんですけれども、まあ二言英会話になるんだけど、教育に関するフレーズを紹介したいと思います。まず1つ目、 To learn your lesson。 もう一回言います。 To learn your lesson、訳してひどい体験や失敗を通して学ぶですね。経験を通して学んだりした時に I learned my lesson などということがあります。例えば She was burned badly after she went to the beach without sunscreen on. I guess she learned the lesson. She was burned badly after she went to the beach without sunscreen on. I guess she learned the lesson.これ何を言っているかっていうと、彼女は日焼け止めを塗らないでビーチに行った後ひどい日焼けをしてしまった、おそらくこれで日焼け止めの大切さを学んだんだろうという、まあ、例文ですね。そう、 She learned a lesson、 大切さを学んだみたいな使い方もできるし、次に紹介するのは To learn the hard way。 To learn the hard way、 さっき言った To learn the lessonTo learn your lesson とほとんど同じ意味合いです。ひどい経験をすることを指します。For example, My friends told me to leave my boyfriend, but I didn't listen to them. I learned the hard way after all. He was horrible. もう一回言います。My friends told me to leave my boyfriend, but I didn't listen to them.I learned the hard way after all. He was horrible. 私の友達は彼氏の元から去るように言ったけど、私は聞く耳を持たなかった。やっぱりひどい思いをした。最悪なやつだった。でちょっとこうなんかこうね、あるようなないような、まあよくあるかもしれないです。うん、こんな出来事。この場合は I learned the hard way after all. 結局ひどい思いをしたみたいな使い方でいけると思います。さて今度はこれを読んでくれているあなたが例文を作る番です。そして教育の大事さみたいなので何か意見がありましたら、ぜひぜひコメントください。 Give it a try and don't ever hesitate to invest in educating yourself. I'll talk to you soon. Bye.